し、8月初めの涼しい夜であった。上州は江戸よりも秋風が早く立って、山懐の妙義の町には夜露がしっとりと降りていた。関戸屋という女郎屋の薄暗い四畳半の座敷に、江戸者らしい若い旅人が安藤の前に生白い腕をまくって、おこんという豊島の女に二の腕の血を洗ってもらっていた。旅人はここらに多い山ビルに吸い付かれたのであった。土地に慣れない旅人はとかくに山ビルの不意打ちを食って、吸われた傷口の血がなかなか止まらないものである。妙義の女は含み水でその血を洗うことを知っているので、今夜の客も相方の女の含み水でその傷口を洗わせていた。お前さんの手は白いのね、まるで女のようだよ、とおこんは男の腕を薄い紙で拭きながら言った。怠け者の証拠がすぐに現れた、と男は笑っていた。今夜はなんだか急に寒くなったようだ。そりゃこの通りの山の中ですもの。それに今日は霧が深かったから、明日は降るかもしれない。山越しに降られちゃ難儀だ。お天気になるように妙義様へ祈ってくれ。いやさ、とおこんも笑った。山越しのできないように、明日は抜けるほど降るがいい。妙義の山の女に吸い付かれたら、山ビルよりも恐ろしいんだから、そのつもりで腰を据えていることさ。ねえ、そうしなさいよ。いや、そうはいかねえ。少し急ぎの道中だから。急ぎの道中なら坂本から碓井へかかるのが順だのに、わざわざ裏道へかかって妙義の山越しをするお客様だもの。一日や二日はどうでもいい、とおこんは意味ありげにまた笑った。男はもう黙ってしまって、山風に揺れる安藤の日にその青白い顔を背けながら、冷えたチョコをちびりちびり飲んでいた。何を考えているの、お前さん、とおこんは膝をすり寄せた。私はお前さんが可愛いから内緒で教えてあげる。さっきお前さんがこののれんをくぐると、少し後から入ってきた二人連れがあるのを知っているかい？男の顔はいよいよ青くなった。その二人はどうもお前さんのためにならないお客らしいから、そのつもりで用心をしなさいよ。よく教えてくれた、ありがたい、と男は拝むようにしてささやいた。じゃあもうここにうかうかしちゃいられねえ。夜の更けないうちにそっと立たしてくれ。ああ、ようござんす。私が他の座敷へ回っている間に、この窓からそっと抜け出して、今のうちに荷物をよくまとめておきなさいよ。この相談が廊下に忍んでいた翔太の耳にも漏れたので、彼はすぐに自分の座敷へ引っ返して半七にささやいた。女が味方をしているらしいから、油断すると逃がしますぜ。それじゃあ俺は外へ出ている。おめえはいい頃に座敷へ踏み込め。打ち合わせをしておいて、半七はそっと表へ出ると、目の先に仕えている妙義の山は星明かりの下に真っ黒にそそり立って、 寝取りを驚かす山風が時々に杉の小杖を揺すっていた。大きい杉を戸建てにして半七は関戸屋の2階に目を配っていると、やがて竹槽をメリメリと押し破るような音が低く聞こえて、黒い人影が2階の横手に現れた。影は板吹きの屋根を張って軒先に突き出ている大きい猿滑りを足がかりにスルスルと滑り落ちてくるらしかった。与之助、御用だ、と半七はその影を捕まえようとして駆け寄ると、影は後戻りをして坂道を一山に駆け降りた。半七は続いて追っていった。杉林に囲まれた坂道を転げるように駆けていく与之助は、途中から方角を変えて次の坂道を駆け上がろうとするらしかった。半七はふと気がついた。この坂の上には黒門がある。妙義の黒門は上野の輪王寺に次ぐ自覚で、いかなる罪人でもこの黒門の内へ駆け込めば衣の袖に隠されて、外からはうかつに手がつけられなくなる。それに気がつくと半七も少し慌てた。中山道をここまで追い込んできて一足のところで黒門へ駆け込まれてしまっては何にもならない。彼は一生懸命に与之助の後を追った。逃げる者ももちろん一生懸命である。与之助は暗い坂道を息もつかずに駆け上がっていった。坂の勾配はなかなか急で、逃げる者も追う者も浸るような汗になった。二人の距離はわずかに一軒ばかりしか離れていないのであるが、半七の手はどうしても彼の襟首に届かなかった。そのうちに長い坂ももう半分以上を超えてしまって、衣の袖を広げたような黒い門は星の光でおぼろげに仰がれた。門の中には石灯籠の火がかすかに見えた。半七はもう気が気でなかった。この坂一つを無事に越すか越さぬかは与之助にとっても一生の運命の分かれ道であった。黒門の影がだんだんに目の前に迫ってくるに従って与之助も急いだ。半七も焦った。しかし与之助は運がなかった。彼は黒門から2軒ほどの手前で石につまずいて倒れてしまった。あの時には全く汗になりましたよ、と半七老人は言った。何しろあの長い坂を夢中で駆け上がったんですもの。その翌朝は足がすくんで困りましたよ。そこでだんだん調べてみるとこういうわけなんです。前にも申し上げた通り、そのおまるという女は顔に似合わない、たちのよくない女で、つまり今日でいう不良少女のお仲間なんでしょう。自分の奉公している上州屋の息子はもちろん、手当たり次第に大勢の男にかかり合いをつけていて、両国の薬種屋の息子とも訳があったんです。そのうちに上州屋の息子は東山道の娘を見初めて300両の支度金で嫁にもらおうということになったので、おまるは自分のふしだらを棚にあげてひどくそれを悔しがって、とうとう東山道の娘を毒殺しようと恐ろしいことを企んだのです。その毒薬は薬種屋の息子を騙して手に入れたもので、筆に塗りつけてうまく娘に舐めさせたんですが、相手が違って、あ 姉の方を殺してしまったんです。むやみに毒をつけておいても、それを姉が舐めるか妹が舐めるか分かったものじゃないのに、ずいぶん無考えなことをしたもんですよ。悪いことをする人間には案外そんなのがたくさんありますがね。このおまるだってあんまり利口なやつじゃありません。で、そのおまるはどうしましたと私は聞いた。おまるは使いに行くと言って主人の家を出て与之助のところへ会いに行くと、弟がちょうど私に引っ張られて番屋へ行った後で、与之助もなんだか薄気味が悪いので店を抜け出してうろうろしているところへおまるが訪ねてきたというわけです。おまるもその話を聞いてさすがに不安心になってきたので、与之助をそそのかしてどこへか駆け落ちすることになったのですが、こいつよくよく悪いやつで、何でも中山道を行く途中、熊谷の宿屋で男の胴巻きを引っさらって姿を隠してしまったんです。捨てられた男は一人ぼっちになって信州へ落ちてゆくところを妙義の町で私どもに追いつかれて、もう一足で黒門へ逃げ込むところを運悪く捕まったのですが、当人ももう行けないと覚悟したものか、それとも転ぶはずみに我知らず噛んだのか、私が襟首を捕まえた時には舌を噛み切って口から真っ赤な血を吐いていました。元の女郎屋へ引きずってきていろいろに手当てをしてやりましたが、もうそれぎりで息を引き取ってしまいましたよ。そういうわけですから死人に口なしで、おまるが何と言って与之助から毒薬を受け取ったのか、その辺はよくわかりませんでした。おまるの行方は知れなかったんですかと私はまた聞いた。おまるはそれからどこをどうさまよい歩いたのか知りませんが、やっぱり上州の赤城の山の中に素裸で死んでいたそうです。着物も帯も腰巻きもなしで、誰かに身ぐるみ剥がれて締め殺されたんでしょう。死骸の二の腕に上州屋の息子の名前が彫ってあったので、おまるだということがようよう分かったのです。上州屋もそれがためにとんだ引き合いをつけられて、ずいぶん金を使ったようでした。そんなわけでなめ筆の娘との縁談も無論お流れになってしまいました。東山道もそれからケチがついて、店もだんだんにさびれてきました。あそこの筆をなめると死ぬなんて言いふらすやつがあるからたまりませんよ。妹娘はその後に羅斜面になったとかいう噂ですが、本当だかどうだか知りません。なめ筆で流行りだした店がなめ筆で潰れたのも何かの因縁でしょう。老人の予言通り、帰る頃には雨となった。定本、時代推理小説、半七捕物帳、2、公文社文庫、 公文社1986年、昭和61年3月20日初版1冊発行。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日、劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気堂、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には、諸女戯曲、詩神伝を発表。岡鬼太郎と合作した黄金のシャチ噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて、歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは、坪内逍遥ら、演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた維新前後、1908年修善寺物語、1911年の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。